健康6項目です。1、9月9日は救急の日。問い合わせ健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 9月3日から9日は救急医療週間。近年軽い症状でも休日や夜間に病院の救急外来を受診する方が増え、重症患者への対応が遅れてしまうことがあります。救急医療機関の適切な受診のため、次のことを心がけましょう。1、かかりつけ医を持ちましょう。かかりつけ医なら普段の体調や家族の様子、病歴なども知った上で診察ができます。2、できるだけ昼間の診療時間内に受診しましょう。昼間の診療時間内は医師や医療スタッフが揃っているため、検査や投薬などをスムーズに受けることができます。3、休日夜間休館センターなどを利用しましょう。休日や夜間の急な発病の際は、休日平日夜間救急診療機関などを利用してください。詳細は広報おじや8月号参照。なお、入院や手術が必要な場合には二次救急医療機関、救急医療を実施している地域の中核的な病院、三次救急医療機関、救命救急センターなどと連携して診療します。 AED の使い方知っていますか？ AED 自動体外式除細動器は、心臓が停止した傷病者に電気ショックを与え、心臓の動きを正確なリズムに戻すことにより命を救う医療器具です。 AED の使い方など応急手当の講習会は、日本赤十字社新潟県支部や消防署が行っています。AI 救急相談アプリをご活用ください。新潟県ではスマートフォンから24時間無料で AI 救急相談アプリが利用できます。通信料は利用者負担です。アプリの内容、急な病気や怪我の際に家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性について、 LINE からチャット形式で気軽に相談ができます。5段階で緊急度を判定し、家庭での対応ポイントを表示します。医療機関や各種電話相談窓口の検索もできます。相談結果は検査や医師の診断によるものではありません。医療機関を受診するか救急車を呼ぶかの目安にしてください。アプリの利用方法、下記二次元コードから LINE のAI 救急相談アプリを友達追加します。トークから AI 救急相談アプリを開いて症状を入力します。ご利用は LINE で友達追加するだけ。 LINE のマークと二次元コードがあります。利用無料です。救急医療の受診に関わる不安の解消に、いつでもどこでも相談できる、ダウンロード不要、LINE で簡単に使用可能。2、9月は新潟県自殺対策推進月間。あなたにも守れる命があります。申し込み問い合わせ健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 自殺の多くは追い込まれた末の死であり、さまざまな悩みを抱えて孤立していたり、うつ病や心の病気を抱えていたりすることが分かっています。小千谷市の自殺者は7割以上が男性で、年代別に見ると30歳から50歳代の働き盛り世代と65歳以上の高齢者に多い傾向があります。周りの人の様子がいつもと違ったら、1、どうしたの、よかったら話してみてなどと声をかける。2、話を聞くときは心配していることを伝え、相手の考えを否定せずに傾聴する。3、話を聞いたら大変だったねと相手の気持ちに共感する。4、専門家が対応する相談窓口があることを伝え、相談を促す。 心の健康と悩みをいつでも相談できる24時間の無料相談窓口、新潟県心の相談ダイヤル、電話 0570-783-025、 悩みなし新潟、新潟いのちの電話、電話 39-4343。 一人で悩まずに話をしよう、コスモス会。うつ病のほか、統合失調症などの精神障害や発達障害により、心の不調や生きづらさを抱えている人が多くいます。その家族もまた、病気や症状の受け止め方、本人との関わり方に悩みを抱えています。コスモス会、精神障害者家族会は、家族に限らず、知人や関心のある人など、どなたでも気軽に参加できます。活動内容、悩みや対応方法の語り合いや学習会、精神障害の理解のための啓発活動など、コスモス会について知りたい方、参加したい方は健康子育て応援課までお問い合わせください。ゲートキーパー講座。ゲートキーパーとは、生きる人を支援する人です。大切な人の SOS の気づきと関わり方を学んでみませんか。日時9月27日水曜午後1時30分から3時30分。会場サンラックおじや3階大ホール。内容、悩みを抱えた人への声のかけ方や話の聞き方について、講師水瀬のぞみさん、 NPO 法人日本ゲートキーパー協会認定講師、定員50人、受講無料。申し込み方法、9月20日水曜までに電話または下記二次元コードからお申し込みください。二次元コードがあります。3、吉田君と一緒に糖尿病を予防しよう。毎年9月は健康増進普及月間です。自分の健康について考えるきっかけにしましょう。問い合わせ、健康子育て応援課、健康増進係、電話 83-3640。 イラスト2つ。イラストの説明。1、吉田君が糖尿病を予防していつまでも健康で元気にいよう。2、吉田君が指さす掛け軸には、健康増進普及月間統一標語、1に運動、2に食事、しっかり禁煙、最後に薬、健康寿命の延伸と書いてあります。イラスト終わり。1、糖尿病とは、ブドウ糖を分解して血糖値を下げるホルモンの不足や作用の低下により、血液中のブドウ糖が慢性的に多くなる病気です。ブドウ糖は生きるために必要なエネルギーになるものですが、多すぎると血管を傷つけてしまいます。糖尿病は進行するまで自覚症状が出づらいことが特徴です。血糖値が高い状態が長期間続くと、知らず知らずのうちに全身にさまざまな合併症が起こりやすくなります。 2、 糖尿病の代表的な慢性合併症、し、め、じ。し、神経。糖尿病性神経障害、神経の働きに異常が起き、足のしびれや感覚が鈍くなるなどの症状が出ます。目、糖尿病性網膜症、網膜の血管が傷つき症状が進行すると、眼底出血や網膜剥離などで失明する場合もあります。じ、腎臓。糖尿病性腎症、血糖値が高い状態が続くことで腎臓の血管が傷ついてしまいます。その結果、老廃物のみを正しくろ過できず、体に余分な水分や老廃物が溜まってしまいます。 3、 小千谷市は人工透析患者が増えている。人工透析とは、機能が低下した腎臓の代わりに体内の老廃物や毒素などをろ過する治療です。血液透析と腹膜透析の2種類があり、一般的な血液透析では週3回、1回4時間程度の治療を受ける必要があります。 小千谷市の国民健康保険と後期高齢者医療保険加入者のうち、人工透析治療を受けている人の人数は令和3年度から増加しています。グラフ1、年代別で見ると65歳以上が全体の 85% を占めています。グラフの説明。グラフ1、透析患者数の推移。グラフ出典、新潟県国保連合会 KDB システム、令和5年4月診療分。説明。縦軸に人数、横軸に年度を取った棒グラフです。国保とは40歳から74歳の国民健康保険加入者です。後期とは75歳以上の後期高齢者医療保険加入者です。令和1年国保23人、後期32人、計55人。令和2年国保23人、後期29人、計52人。令和3年国保30人、後期35人、計65人。令和4年国保29人、後期39人、計68人。令和5年国保29人、後期40人、計69人。グラフ1終わり。小千谷市の人工透析患者のうち、上記3種類の合併症がある人の割合は、糖尿病性腎症が最も多い状況でした。グラフの説明。グラフ2、糖尿病合併症の割合、出典はグラフ1に同じ。説明。縦軸にパーセンテージ、横軸に病名を取った棒グラフです。国保と後期はグラフ1の説明と同じです。糖尿病性腎症、国保 17.2%、 後期 20.0%。 糖尿病性網膜症、国保 17.2%、 後期 7.5%。 糖尿病性神経障害、国保 13.8%、 後期 5.0%。 グラフに終わり。丸4、糖尿病や合併症を予防するために、定期的に検診や医療機関を受診しましょう。血糖値や血圧などが高い状態が続くと合併症になりやすいため、それぞれのコントロールが大切です。また治療を中断すると症状が悪化することがあるため、自覚症状がなくても治療は継続しましょう。
4、フレイル予防のための運動幾何学講座が送る健康情報。フレイルは社会全体の病です。老若男女すべての市民の健康と幸せなくして防げません。このコーナーでは健康に役立つ情報を幅広くお届けします。問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 MCI って何だろう。山下メンタルクリニック院長山下雅宏さん。 MCI とは軽度認知障害のことで、老化による物忘れと認知症の中間の状態を言います。人間は記憶の塊であり、記憶障害は大きな問題です。厚生労働省では MCI を物忘れはあるが日常生活は自立している状態と定義しています。記憶障害を判断するためのテスト。認知症のテストの中には記憶に関する次の2つの検査が含まれています。1、即時記憶。これから言う3つの言葉を繰り返して言ってください。後で聞きますのでよく覚えてくださいと伝え、梅、犬、車など関連性のない言葉を繰り返し言ってもらいます。これは即時記憶、括弧数十秒から1分程度の短い期間のみ残る記憶、閉じの検査で、認知症がかなり進んでも正当します。 日常生活でも表面的な挨拶くらいはでき、さらに取り繕い、上手に相手に話を合わせ、忘れていることを覚えているように話す態度、もあると、生活を共にしている家族でないと認知症に気づかないことがあります。2、近似記憶。即時記憶の検査後、先ほど覚えてもらった3つの言葉を言ってくださいと伝えます。これは生活する上で最も大事な近似記憶、数分から数日間残る記憶、の検査です。多くの場合、この検査が認知症なのか MCI なのか正常なのかを判断する物差しになります。3つの言葉を認知症の場合は思い出せない、 MCI の場合はヒントで思い出せる、正常の場合はヒントなしで思い出せるとなります。 MCI は認知症の前段階と位置づけられますが、その後1年の経過を見ると10人に1人は認知症に進行し、10人に3人は正常に戻ると言われています。 MCI が疑われたら、自宅でのんびりマイペースに生活するだけでなく、時には人と交わり、周りのペースに自分を合わせ、頭や筋肉を使いましょう。また生活にメリハリやアクセントをつけるなど工夫しながら過ごしましょう。5、検診日程。受診通知書が届いていない方で、受診を希望する方、申し込みの取り消しをする方はご連絡ください。詳細は市ホームページでもご確認いただけます。検診の対象年齢は令和6年4月1日時点の年齢を基準としています。市外へ転出した時点で小千谷市の検診を受けられなくなります。当日体調が悪い場合は受診できません。 ご家庭で必ず体温を測り、体調を確認してください。詳しくは受診通知書に同封されている申し込み問い合わせ、健康子育て応援課健康増進係、電話 83-3640。 胸部レントゲン検査、特定健康審査日程。対象地区町内、東小千谷地区、東山地区、月日9月20日水曜、9月21日木曜、9月22日金曜。受付時間9時から11時、13時から15時。会場東小千谷体育センター。胸部レントゲン検査、対象40歳以上、料金200円、70歳以上の方は無料です。特定健康審査、対象16歳以上、40歳から74歳の方は加入している医療保険により受けられない場合があります。料金1000円。小千谷市国民健康保険加入の40歳50歳の方と75歳以上の方は無料です。40歳から74歳で社会保険などの扶養になっている方は、特定健診受診券に記載されている額をお持ちください。追加で心電図検査を希望する場合は別途料金1215円が必要です。その他の検診日程、レディス検診、女性を対象とした検診日です。日にち11月15日水曜、会場総合体育館、申し込み締め切り11月7日火曜。申し込み人数によっては期限前に締め切ります。子宮頸がん検診、乳がん検診日程。40歳以上、同日実施。20歳から39歳、子宮頸がん検診のみ。表の説明、 月日、受付時間、会場の順に読みます。9月18日祝日を除く月火金曜日、13時15分から13時40分、子宮頸がん検診のみの場合は14時から14時15分です。小千谷総合病院検診センター。9月15日金曜、13時15分から13時40分、乳がん検診のみ実施します。小千谷総合病院検診センター。休日検診、10月29日日曜、9時から11時、13時から15時、アスエール。2年に一度の検診です。住民検診調査などですでに申し込みをされた方は、必ず個人通知が届いてから受診してください。新規に申し込みを希望される方はご連絡ください。小千谷総合病院を希望の方は、10月以降のご案内となります。子宮頸がん検診、対象20歳以上で、令和4年度に市の子宮頸がん検診を受けていない女性、料金1000円、70歳以上の方は無料です。乳がん検診、マンモグラフィー単独、対象40歳以上で、令和4年度に市の乳がん検診を受けていない女性、令和4年度に無料クーポン券を使用して受診した方は、令和5年度も申し込みできます。料金40歳から49歳1400円、50歳から69歳1000円、70歳以上の方は無料です。胃がん、大腸がん検診日程、申し込み人数により受付時間が変更になることがあります。対象地区、町内、千谷川、城内、時水、桜町、山屋、良心殿、薮川、月日、9月5日火曜、9月6日水曜、9月7日木曜、9月8日金曜、受付時間、8時30分から11時、会場、総合体育館、対象、40歳以上の方、料金、胃がん検診1000円、大腸がん検診500円、いずれも70歳以上の方は無料です。6、新型コロナワクチン接種関連情報。令和5年秋開始接種、対象初回接種1、2回目閉じを終了した5歳以上のすべての方、開始時期令和5年9月以降、使用するワクチン、オミクロン株 XBB1.5 対応1価ワクチン、接種無料。詳細は国の方針が決まり次第、広報落合と市ホームページでお知らせします。今後の国の方針により変更となる場合があります。問い合わせ健康子育て応援課ワクチン接種対策班、電話 83-3640。